こんにちは、八木彩香です。アンケートにお答えいただきありがとうございました。この音声では私がダンちゃんと出会って2週間で告白されて、その後3週間で同棲しようって彼に言わせた方法、心理戦略を包み隠さずお話ししちゃいたいと思います。正直あんまり言いたくなかったんですよね。怖いんで怖がられるんじゃないかと、彩香さんこんなに腹黒いのかみたいな、性格こんなに悪いのかって思われて、ちょっとこれを聞くとちょっと私のイメージ下がるんじゃないかなっていうので、これまでこうひた隠しにしてきたんですけど、こうやってアンケートに答えてくださった方っていうのは私とすごく距離が近い人だと勝手に思っているので、その人には特別にお伝えしちゃおうと思いました。で、私が具体的にダンちゃんと出会って、で告白させて同棲させてっていうのをすごくトントン拍子に1ヶ月ちょっとで成し遂げることができた理由なんですけど、私は一貫して出会った時からずっと自分の手元に置いておかないとこの子は他の男に取られちゃうかもしれないってダンちゃんに思い込ませたんですね。そう、だから具体的に言うと、まず一番最初会ってその日のうちに連絡先を聞かれたんですよね、ダンちゃんに。でその会った日にもう、あ、この人私のこと好きだなっていうのが分かったんですよ。でそれって外人って結構隠したりしないんで、見れば分かるわけですよ。見たり、その自分がどういうふうにコミュニケーションを取ってくるかで、大体、あ、この人自分に気があるなっていうのすごく分かりやすいんですよね、外人って。ちょっとその経験値も必要になるんですけど、日本人って結構隠すんで、あんまりこうね、その社交辞令で言ってんのか気があって言ってんのかちょっと分かりにくいところはあるんですけど、外人の場合結構分かりやすいので、ダンちゃんの場合もだいぶ分かりやすくて、あ、この人私のこと好きだなっていうのが最初に話した時に分かりました。で、私ももちろんなんかいいなって思ったんですよ、フィーリングで。あ、この人いいなって思って、で普通の人はそれで、あ、なんか向こうも私のこと好きっぽい、で私も彼のこと好きだしね、なんか順調にデート重ねて、もうその後ね、彼氏になってこもろうと、なんかいろいろ考えると思うんですけど、私はその時にもうその彼にロックオンをしまして、もうどうしたら最短最速で同棲まで持っていけるか、彼氏になるのはもう当たり前で、その先の同棲までどれだけ最短で持ち込めるかっていうのをひたすら考えてやってたんですね。なので一番最初連絡先を聞かれて3日後くらいにデートに誘われたんですけど、断りました、デートに。普通の人はね、なんかウキウキして行っちゃうと思うんですけど、私はちょっと今付き合ってる彼がいるから、その彼に悪いからデートはいけないってはっきり断ったんですよ。で、なんかそんなの言うと、いや彼氏がいて断っちゃったらなんかやる気なくしちゃうんじゃないかって、ダンちゃんがね、もう私なんか、あ、なんだ、じゃあこの子彼氏いるからもうやめようって思うんじゃないかと思うと思うんですが、私はその時確信があったんですよね。この人はそうやって断ったとしても絶対また誘ってくるだろうなっていう確信があったんですよ。で、確信もあったんですけど、で実際それで諦めちゃったらそれはそれでいいやって思ってました。っていうのはデートに誘ったけど、なんだこの子はもう彼氏いるのか、じゃあいいや、もう誘わない、他の女探そうみたいな感じになる程度の私に対する熱量だったら、万が一こういろいろあって付き合えたとしても、その先のコモンローとか同棲とかまですごい時間かかるなって思ったんですよ。そこまで私のこと好きじゃないってことなんでね、一回断られたくらいで諦めちゃう程度の私への熱量の男はこっちからいらないって最初から思ってたので、なんかその選別する意味で一番最初のデートは断りました。その断った理由も彼氏がいるからって。でそれ嘘じゃなくて本当にいたんですよね、その時は。カナダ人の彼と付き合って同棲してたんですよ。そうだから普通に本当のことを言っただけで、そう、でも案の定彼から連絡ありましたね。その後また懲りずに、なんかじゃあまた別のデートに誘ってきたわけですよ。そうで、その2回目はさすがに OK して行っ で、でその時にまあ、前回突き放したので今度は背中を押しましたね。あ、その突き放したっていうのは彼氏がいるからいけないんだって突き放しちゃったので、次は今度押しました。背中を押すっていうのは、まあ、今彼がいるって言ったんだけどあんまりうまくいってなくて、まあ、本当は別れたいんだよねみたいな、別れたいけどでもその彼と同棲しててなんかその同棲そう彼と別れるってなったらホームレスになっちゃうからどうしようかと思ってるんだよねみたいなことを言ってこう背中を押したんですよ。そうで、まあちょっとあ、じゃあもうちょっと頑張ればこの子は僕の彼女になるんじゃないかってこう考え始めるわけですよね、ダンちゃんは。そうで、まあだから突き放した後に今度背中を押して、でまたちょくちょくその彼が告白してくるまでの2週間って、まあ、ちょくちょくそうデートに誘われてたんですが、2回に1回くらいしか彼の誘いには応じなかったんですよね。行くときはすごい楽しく行くんですけど、あ、ごめん今日ちょっと他になんかディナー誘われてるからとか言って断ってました。でそれは嘘ついてたわけじゃなくてそれも本当だったんですよ。その時ってダウンタウンのスタバでナンパされたアメリカ人の男性がいまして、で結構私も好感触だったんですよ。そのナンパされた人だけど、あ、なんかこの人いいなって思ってた人がいたんですね。でダンちゃんかそのアメリカ人かどっちにしようかなってこう考えてた時だったんですよ。なのでまあ、デートダンちゃんからデート誘われても、まあ、2回に1回しか行かずに、で実際他の男性とデートしてデートって言ってもまあね食事行くくらいですけど行ってたんですよね。そうで、まあそんな感じなので、ダンちゃんはこう、あ、この子はモテるんだなっていうのがこう分かるように私はこうあえていろいろ見せてたんですよね。まあその誘いにそう簡単に乗らないっていうのもそうですし、ダンちゃんと一緒にいる時でも、まあ、そのアメリカ人からかかってきた電話を普通にこう取って話してるところを見せたりとか、あ、なんか男と話してるっぽいなって彼に妄想させて、まあ、実際そうなんですけどね、そういうところをあえて隠さないで見せるようにしていたのと、あと、まあ、私とダンちゃんが出会ったそのビーチバレーのミートアップでもう一人私に気があるっぽいアジア系の男性がいたんですよね。カナダ人なんですけど、そのカナディアンの彼がなんか私に連絡先を聞いてきてるところを見せたりとか、いや、なんかその裏でなんかやってたわけじゃないですよ。本当に連絡先聞かれて、でまあちょいちょい私に話しかけてきたりしてるのをわざと見せるようにうまいことこう演出してたんですよね。ちょっと言い方悪いですけど、そのだからアジアンな彼をこう使ってた感じなんですけど、でも別にそれはこうね、ダンちゃんに見えるようにこうやって連絡先聞いてとか言ったわけじゃなくて、本当にそういうふうに連絡先聞いてくれてる人がいたので、あ、これはチャンスと思って、私はモテるんだよっていうのを彼にこううまく見せるようにしてましたね。そうで、まあ、そんな感じでその彼が告白するまでの2週間っていうのは、ダンちゃんはきっと、あ、この子は早く告白しないと、まずそのね、その今の彼と別れさせないと自分のものにならないし、まあ、別れるとは言ってるけど、その彼と別れた後に最初に自分がこうなんか付き合おうとか同棲しようとかっていうふうに言わないと他の男に取られるなっていう危機感をこう埋め込んでました、その最初2週間で。